SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
はい、札幌暑い日が続いていますね。
暑いですね、毎日。
収録日のね、今日も含めまして、札幌真夏日がずっと続いておりまして、
はい、
25度からね夏日、30度以上が真夏日、35度以上が猛暑日という形でね、全国では猛暑日のところもねすごくたくさんありますけども、札幌もね昔は涼しい涼しいと言われていましたけども、今こうやって真夏日がずっと続いてるんですよ、ね、
暑いですね。気力も奪われますね、
いや
この暑さ。
本当です。食欲も落ちますしね、どうかね皆さんも水分補給だけは忘れずに行っていただいて、はい、体調には気をつけてお過ごしください。はい、この番組は国語専門塾美学手島理科テクニカル TI 以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りします。今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト。番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です。番組ではお便りを募集しています。メール shout@ssk-radio.tv shout@ssk-radio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル ssk-radio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、今日のラインナップです。
はい、
知っているようで知らない日本語をご紹介する日本語シャウト、
はい、
はい、あと熟成の作品を紹介する作品シャウトをお送りします。
はい、はい、それでは今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
国語専門塾美学の放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテイメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音をあなたの耳にテクニカル TI。 キ
ムハルこと木村遥です。ミクチンこと木村ミクです。ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、
聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。国語専門塾美学の
放課後シャウト。
日本語シャウト。
はい、普段当たり前のように使っている日本語、それゆえに知らず知らずのうちに間違った日本語を使っていることもしばしばあります。そこでこのコーナーでは知っているようで意外と知らない日本語について紹介していきます。それでは今回のテーマですけども、
はい、今回は古典なんですけれども、はい、平安時代の結婚事情について
面白いですね、
はい、ご紹介したいなと思うんですが、
はい、
ちょっとこれ長くなりそうなので、
はい、
前編後編に分けたいんですよね、
うんうん、
はい、なので次回以降 の、
はい、
あのその日本語シャウトのコーナーで今日の続きをお話ししたいなと思うんですけど、
はい、
うん、大丈夫ですか？
大丈夫です、
はい、
ちなみに今日はどこまで、
はい、今日はあの出会ってから、
はい、
この実際に2人で会うまでです、
はい、
まだ長いですけどその後が、うんうん、そこくらいかな、当時のその恋愛事情みたいなものからとは思っているんですけど、
はい、これね、はい、実際にあのよく高校生にね古文の説明とかもするときに、
うん
うん、あの昔のね話にやっぱり興味を持ってもらって、
うんうん、
そこから古文にやっぱり抵抗なくしてもらうってことがすごく大事なので、
そうそう、はい、
そのうちのねあの題材の一つとして、うんうん、とてもねいいテーマなんですよね。これがね
私すごいこれ実は苦手な分野でして、
はい、
あのよく予備校とかで授業古典の授業するんですけど、
はい、
この予備知識ってすごい大事なんですよ古典って、はい、
うんうん、
あの文章を読むだけじゃなくて当時の背景、
そうですね、それ大きいですね、
文化、はい、そういうものとか教えるってことはすごく大事なんですけど、この恋愛事情を、うん、説明するのが難しくて、
はい
はい、なのでちょっと苦手だったんですけど、まあいい感じで年を重ね、
はい、
もう今あまり恥ずかしいってこともなくなったので、
うんうんうんうん、
言えそうなんですが、
はい、
この、 あの一応ラジオも小さなお子さんも聞いてるので、
はい、
ちょっと控えめにお話したいなと思います、
はい、
そうです
ね、ちょっとあの大人の事情はね、
そうそうそうそう、
かいつまんでというか、
本当余計なこと話さないでね、
はい、大丈夫
大丈夫ポロッとなんか本当に放送禁止用語とか言わないでね、
いやいや、
こっちが一生懸命フォローしながら話してるから、うんうん、大丈夫ですか？
いやそれはあの向かいの方々がもし僕やらかしてしまったらあのバキューンとか入れてくれるんだと思いますので
今日のところはまだ大丈夫で、次回以降がちょっと危ないので、
はい、
いいですか、
まあ、一応そこはねあのちょ、はい、公共のものだということで、あの当然ですけどあの私の方も控えめにね、はい、行きますんでご安心ください。
はい、まず大前提としては、
はい、
当時はあの一夫多妻制、
はい、
一人の夫に、
はい、
二人の奥さんが許されていた時代だってことをまず最初にお話ししたいなと思うんですけど、
はい、
で当時はあの今だったらこうもちろん男の人と女の人が出会って結婚して、
はい、
それ当たり前ですよね、
はい、
二人奥さんいたら大問題ですよね。
いや大問題ですね、
大問題ですね、
はい、
でも当時は、まあ夫に2人の奥さんが OK だ時代だったんですけど、
はい、
うんうん、で当時はあの妻 の、 あの お父さんに養ってもらうっていう形式だったんですよ、
はい、
だから婿入り婚って言って、
うんうん、
そして一緒にこう同居するんじゃなくて、
はい、
あの2人で夫婦で暮らすんじゃなくて、
はい、
その奥さんのお家に一緒に暮らすっていうイメージですよね、
はい
はい、なんてそのあの夫が妻を養うというよりも、
はい、
妻のお父さんが夫婦ごと養うみたいな、
うん、
そういう複雑な、
ね、
はい、形式だったんですけど、
壮大な紐生活ですよね
そうですね、うんうん、で当時はあの女の人は13歳から結婚ができて、
はい、
で男の人は15歳から結婚ができたんですよ、
はい、
それ中国からの中国の法律なんですけど、
はい、
で日本はそれがだんだんこの年齢も若年化してきて、
はい、
10歳の女の子でも結婚した例があるくらい平安時代は
昔はね元服とかいう形でもね、うんうんうん、あの男性の方はねすごく早く成人扱いされるっていう形を取ってましたからね、
はい、そうそうそう、あとこう当時 の、 あのモテる女の人条件わかります？よく聞きますよね、 当時って今と違って、うん、今は目パッチリしてるとかありますよね、
はいはいはいはい、
なんかちょっと、はい、細いの好きな人と嫌いな人好み分かれますけど、うん、で今とは全く違いまして、
はい、
昔のその美人の条件っていうのがあって、はい、まず小柄であること、
はい、
身長とか高すぎない小柄、はい、あと色白、うん、
あ
で有名な話でちょっと細い目が細い感じなの、
はい
はい、人絵まぶたの
あ
そういうイメージ切れ長の目、はい、
あの昔のね本当に例えばその平安時代とかをね表す時のなんか絵とかを見た時にね、
うんうんうん、
実際になんかそういう人たちのその女性の絵というか、
うんうんうん、
そういうの確かに多いですよね。
そうそうそう
目が細くてね、
うん、もちろん当時も好みのタイプってあったとは思うんですけど、はい、一般的には小柄、
はい、
色白細い目、
はい、
あとちょっとぽっちゃり、
あ
で当時って食糧事情もそんなに良くない時代だから、は
いうんうん、
で本当ガリガリの人が多かったどっちかっていうと、
はい、
でもぽっちゃりの人って栄養がこう行き届いてる
だから
いいよ子供を産むみたいな、はい、そのイメージで、
うん、
あと妻のそれこそお父さんの経済状態がとても良いというか、
はい、そうですね
そうそうそう、
まあ、ちょっと裕福な感じを出してるという裕福な感じ
だからご飯しっかり食べられる、ね、
あ
だから自分も結婚したら同じく食いっぱぐれることはないだろう
すごいなんか嫌な感じはねみちみち出てますけどね
そうそうだからぽっちゃりの女の人がこうちょっと好かれてた時代ではあったんですね
そうですね、はい、昔の人はね全体的にもともとまあ、今の人たちと比べて低身長の人が、うん、多かった時代だと思いますので、
そうですね、栄養事情もあったと思うんですけど、うん、そうそうで今のは外見ですけど、
はい、
内面のいわゆるいい女の条件っていうのもありまして、
はい、
それもよく文献の中とか、
はい、
歌の中とかで紹介されてるんですけど、
はい、
積極的ではなくどちらかというと控えめ、
はい、
もう2歩も3歩もこう離れてついていくみたいな、うんうんうんうん、そういう女性がやっぱり人気があるというか、
はい、
いい女と言われてたというか、あと歌がうまいこと、
これ大きいですよね。
そう歌っ てもこの歌唱の歌ではなくて、
はい、
短歌五七五七七のその歌を和歌を読むのがうまい、
はい、
頭がいいとか、
そうですね、これ男性の側も同じですよね、
はい、
女性に対して歌を読むときに、
う
ん、
そうそうそう
やっぱ同じ条件ですよね。
そう歌がうまく読めないと本当にモテなかった時代なので、
だから私の方も生徒たちにはね結構ざっくりですけども頭のいい人がモテたという話はやっぱりねよく言って聞かせて、
うんうんうん、
はい、
でも女の人はちょっと違って頭が良すぎるような清少納言とか、
はい、
枕の草子の筆者の、
うん、
あんまりそれは人気なくて逆にやりすぎもダメみたいな感じ、
難しいな、
は
い、
だから歌は上手くて、
うん、
そうなんかこう自然を愛する心があるとか、
はい、
上司を理解する、うん、趣を理解する気持ちがあるとかはモテたけど、はい、そこまでもうたくさん漢字は、はい、私分かるわとかっていうタイプではない、
うん、
モテるタイプとして、う
ん、やっぱりそこも控えめな感じが出てないとダメなんですね、
う
ん、
そうそう、
なるほどですね、
っていうのが、まあ条件としてあったと、
は
い、
うん、
で当時はそれこそ今みたいな言うなんて SNS とかもないじゃないですか、
はい、
インターネットも、
はい、
もちろんないし、
うんうん、
だからまずは聞こえって言って評判を聞く、
はい、
どこどこのなんとかっていう娘はすごく器量がいいらしいとか綺麗らしいとかっていう風にこうまず噂を聞くってところから恋愛が始まります、
はい
はい、でその女性の評判を人から聞いて、
はい、
次にしたことは男の人がしたことは、
はい、
垣間見って言って、
はい、
覗き見、
はい、
この家屋敷を外からこう覗くんですね、こう垣根の間から、
はいはい、
そう今だったら犯罪、
いやもうギリギリですね
ギリギリというか完全アウトだと思うんですけど、
まあ、しつこいとねちょっとね本当に
ストーカーかって言われますけど、
そうですね、警察来ちゃいますね。
当時はもうそれはもう本当に大手を振ってみんな覗いてました。
あ、
は
い、これ女性の方は覗いてほしいと思っているんですか。
いや女性の方もちょっと期待してるところはあったと思います。
一応ね両者合意のもとにという感じですね。
そうそうそう、で覗いてみて、
はい、
もうチラチラとしか見えないと、
はい、
一応女性のたしなみとしてはそんななんか見えるところにはいない、外で縁側で座ってるとかはあまりないから、
うん、やっぱり控えめな感じをね、そういうところも全部出さない
ですね。だからチラッとしか見えないけどそのチラがいいのか分かんないけど、
はい、
それで見てあなんとなくいい感じの人だなって思ったら、うん、次はどうしたかというと歌を、
はい、
得意の歌を読みます、
はい、
でプレゼントします、
はい、
であなたのことがすごい好きになりました、 気になり始めました、
はい、
だから会ってくださいっていう歌を男の人は送ります、
うん、今でいうところの本当にラブレターですよね。
そうそうそうそう、うん、でもそこでそれも昔はパターンっていうか型があって、
はい、
これも文章古文の文章を読むときに知っておくと楽なんですけど、
はい、
でもし男の人からあなたのことが気になりましたって会ってくださいっていうふうに来たとしても、
はい、
私もですとか嬉しいです、はい、会いましょうっていうふうにすぐには返事はしないっていう、
はい、
もう暗黙のルールがありましてそこで一旦え本当ですか、私一度しか、はい、もうちょっとしか会ってないのに、
はい、
どうしてそんな気持ちがね、うん、本気だって分かるんですかって、その本気を見せてください的なことを女の人がこうまた変化という形で歌を返すと、
はいはい、
って言ったら、いや私の気持ちをこうどうしたらあなたに伝えられるでしょうかみたいな、
はい、
でもう海よりも深く、それよりも広い私の気持ち、はい、なんで分かってくれないんですかってまた男の人が、
はい、
で分かりませんみたいな女の人が、そのやり取りを 3,4 回実は繰り返します。実際は
そんなに多かったんですね。
何回も繰り返
す。それは私も知らなかったです。
それを楽しむみたいな。
あ、
うん、でその中で打ったか減っただなと思ったら、
はい、
そこでお互いもう返事はしないっていう状態にするので、でいや歌もうまいしうまいこと言うなっていう、
うん、
なかなかいい起点だなっていうふうにお互いがその交換日記的な、
は
い、
うんうんうん、
で好きになり始めたら、じゃあ実際会いましょうかっていうふうに段階に発展します、
はい
はい、っていうところまでなんですけど、一応その後実際会って話をすると、
はい、
ってところは次に回そうかなと思ったんですけど、
はい、いやーやっぱり面白いですよね、
うんうんうん、
あの文通に近い感じですよね、
うんうん、だからそれまで一切会って話したこともないと、
はい、
で実際あの次回以降なんですけど、
はい、
直接会った時ってもう結婚するかしないかっていうあの段階なので、だからそれまで時間かけてそれを楽しむという、
はい、
うん、そのたしなみ、平安の男女のたしなみが、
だからすごく風流な感じもすれば、うん、今でいうところのゼロ日婚じゃないですけど、
うん、
なんかそういう感じにね、
うん、
あのすごく近いあのおもうっていうね、
うん、
その一気にっていう感じも感じますしね、やっぱりねちょっとあのそこはなんていうんですかね、今の人たちでもすごくわかる部分もあれば、やっぱりその当時の文化のこともね当然やっぱりあるので、
うんうん、
少しああなるほどねっていうところもあり、
うんうんうん、
でもあの十分あの共感ができるところなので、
そうそう
生徒たちにはそこを分かってもらってね、
うんうん、
あの興味を持ってもらえると、
そうなんか一応その説明古文だけずっと延々訳して、うん、現代語訳説明したり文法説明するよりも、
うん、
この生徒たちのやっぱり関心ってここにあって
面白いですよね。
そうで、その当時の風習とかしきたりみたいなものとかをこう知れば、うん、文章を読む時もまた違って、ね、
はい、
角度からもこう読めるし、
うん、
だからこの深く読めるようにもなるし、
そうですね、
だからすごくいいかなと思ってるので、
うん、
次回はじゃあ実際さあ会いましょうという段になって、結婚までどういう、うん、まためんどくさい、
はい、
あるんでしょう手続きが、
うん、
いろいろと、
これ実際ね、うん、あの生徒たちはねよりその結婚した後の話、
うんうん、
ここが分かっていくとその今のね女性の人男性の人の気持ちも踏まえながら、
はい、
あのちょっとドロッとした感じもね、
うん、
ちょっとあったりして、そういうものをねあの知っていくことでより関心を持ってもらえるんじゃないかなというふうには思いますので、
はい、次回もちょっと楽しみに
ぜひ楽しみにしていてください。
はい、
はい、ではと日本語について聞きたいこと知りたいことがありましたらこちらまでとメール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。それではお知らせを挟んで続いては作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ 江島リカまで。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI、 CD 制作から機材調整まで、さまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。 キ
ムハルこと木村遥です。ミクチンこと木村ミクです。ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。毎月第4土曜日、 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
作品シャウト。
このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介しておりますが、今日は夏休み特別企画です。普段はね、美学の生徒さんの声をね、あらかじめ録音してお送りしておりますが、今回は生徒に直接この場に来ていただき、生で作品を読んでいただきたいと思っています。ということで、本日のゲストです。伊藤光さんです。
伊藤光です。5年生です。よろしくお願いします。
あの、拍手でね出迎えられておりますが、あのラジオ聞いてらっしゃる方もね、あの気づいた方はたくさんいらっしゃると思いますけども、
はい、
あの私たちの娘でございます。はい、夏休みということでね、あの今回あの一緒にこちらのスタジオの方に来てもらって、実際に作品を読んでいただこうということで、はい、
いただこうもね。
そうね、変だよね、ちょっと普段の癖だよね、
身内にね。
いやいやいや、ちょっと結局横に娘を連れてきて、あの話すということがないので、そう、なんか普段の口調で話してしまうと今みたいな間違いが起きますよね。うん、ちょっと私もね若干緊張してまいりました。あの擦らないようにね、ちょっと足を擦らないように気をつけたいと思います。はい、それではね、あの今回ですけども、読んでもらうその作文ですけども、大好きな人に向けた手紙ということで、
はい、
はい、坂本先生、
はい、これはあの7月の中旬から美学で学習を続けていた手紙学習ありましたね。
はい、
はい、で大好きな人に手紙を書こうということで、あのファンの例えば作家さんとか、
はい、
あの YouTuber とか今多いですよね。
はい、そうですね、は
い、そういうあの好きな人、ミュージシャンとか、
はい、
好きな人にみんなあの手紙を書いてもらうという学習やりました。
はい、
でその時もあの砕けた手紙ではなくて、改まった手紙、
はい、
あの背景から始まって、
はい、
時効の季節の挨拶だったり、うん、相手の安否を尋ねる挨拶だったり、
はい、
で主文って言われる好きになったきっかけだったり、
はい、
あと自分のことを簡単に自己紹介したり、
はい、
っていうそんなあの一連の正しい美しい手紙文の書き方を紹介して、ね、
はい、
みんなにそれを覚えてもらいつつ、
はい、
実際に手紙を書き、
はい、
それを切って貼って投函するってところまで学習の流れでした。
はい、
はい、
で実際にね、普段の生徒に聞いてもなかなかそういう手紙を書く機会ってやっぱり今ないんですよね。
うんうん、
だからここですごくのその丁寧な手紙の書き方を覚えてもらって、うん、で相手にねその自分の思いを、うん、しっかり伝える、で相手の人にもね改まってその今回手紙を見てもらったことで、すごくこちらのね書いた人の熱や気持ちをね感じてもらえるような手紙を送りたいなと思って、はい、企画した授業ですよね。
はい、
はい、ではね、これから早速読んでいただくんです、あ、読んでもらうんですけども、やっぱちょっとねなんかうまくいかないですね。準備はいいですか？
はい、
はい、では早速ですけども、それではお願いします。
背景、校舎の校、蒼太さんにおかれましては
ますますご活躍されていることと思います。突然のお手紙で申し訳ありません。私は札幌市立平岡南小学校5年の伊藤光と申します。蒼太さんの大大大ファンで BE:FIRST TV や YouTube をいつも拝見しています。蒼太さんを好きになったきっかけは THEFIRST です。第一次審査で蒼太さんがダンスを踊った時から目が離せなくなりました。蒼太さんはダンスで世界一に輝いているだけあって、一つ一つの動きが丁寧でキレがあり、本当に素晴らしいと思います。もちろん蒼太さんの顔や性格なども大好きです。私も4歳の頃からダンスを習っています。去年はあるコンテストで北海道代表として出場しました。優勝はできませんでしたが、いい思い出になりました。今後も練習を重ね、蒼太さんのように人を引きつけられるようなダンスができるように頑張ります。蒼太さんに2つ質問があります。1つ目は、ステージに立つ前、集中力を高めるためにしていることはありますか。2つ目は、私は蒼太さんの出身地神奈川県湘南が好きなのですが、湘南のおすすめスポットはありますか。あればでいいので教えていただけたら幸いです。これからもずっと蒼太さんと BE:FIRST の皆さんを応援しています。どうかお体に気をつけて楽しい毎日をお過ごしください。敬具、令和5年7月4日伊藤光島尾蒼太様。
はい、はい、ありがとうございました。緊張した。
初めてだから緊張しました、
うん、そうだよね、うん、自分の声不思議に聞こえるでしょ、なんかね、
うん、いやでもこれぐらいのスピードでね、うんうん、大きさも良かったと思います。丁寧に読んでもらえたと思います、
は
い、
手紙の大事なところって、その、はい、今その改まって背景から始まるとか、はい、そういうの言いましたけど、はい、本当に一番大事なことって、その自分の思いを、はい、熱い思いとかを、うん、こう誤解なく人にやっぱり伝える力だと思うので、はい、うんうん、なんであのあと相手が読んだ相手がどんな気持ちになるか、うん、不快にならないだろうか、うん、ってことをこう気をつけながら相手のことを思いやって文章を書く、手紙を綴るってことが一番大事なことなので、
はい、
だからこう熱が伝わってくれたらいいですよね。
そうですね、
生徒たちが書いた手紙で、うん、はい、
結局思いやりを持ってね、うんうん、美学の学習どれもそうですけども、うん、相手のことを思いやって作業をする、でそれがやっぱりしっかり考えながらやれていれば、はい、自然とね、うん、その手紙の内容にも熱もこもりますし、で実際今回ね返事をいただいた方の中でも普段そういう返信をしないんだけれども、うん、手紙の熱これをね感じてくださった方が、うん、もうこの人ならばということで、うん、実際にねそういうふうに送ってくださった方もいるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
ね、手紙書かないけど、
うん、
熱が伝わって、
はい、
うん、思わず筆を取ったみたいな人もいるし、
いや嬉しいですよね、
はい、あとすごく有名な作家さんからも来ましたし、
はい
はいはい、
から生徒たちにもあこういうふうに、うん、手紙を書けば相手にもしっかり伝わるんだなというね、うん、その一つの経験や体験にもなってくれたなというふうに思いますので、
はい、
毎年人気の授業でもありますけども、ぜひ続けていきたい内容ですよね。
はい、そうですね、
はい、で続いてですけども、と美学塾では、まあ、美学では夏休みのチャレンジ課題の一つとしてセブンステップ作文を出しております。で以前にもね、作品シャウトの発表の中で、うん、とご紹介したセブンステップですけども、
うんうんうん、
はい、これも本当に美学の基本の、
そう、ね、
はい、内容で、
はい、この夏休みを利用して、
はい、
結構夏休みって感想文だったり、
はい、
意見文だったり、
はい、
それこそエッセイ的なこう自分の思いを綴るっていう作文が宿題によく出ますよ ね、
そうですね、
中学校も高校も、
はい
はい、なのでその作文の書き方ってことをもう一回おさらいしましょうってことで、はい、セブンステップ作文っていう美学の作文なんですけど、
はい、
その型をまた確認してもらうという作業が、う
ん、大事ですね、
はい、もうここ数週間、はい、夏休み期間は私も伊藤もよくやってるんですけど、
はい、
でそのセブンステップ作文ってそれこそ、まあ、以前もここで紹介したので簡単に説明するんですけど、
はい、
まずは簡単に意見を、はい、私はこうですって意見を言う、
はい、
でその理由を述べて、
はい、
あとは意見に関係する客観的なデータだったり、はい、もう少し し補足した説明をすると、
はい、
でその時たまには比較をしたり、はい、何かと比べて何だとか、うん、比較をこう取り上げたり、あとは反対意見、
はい、
自分の意見はこうだけど、あのもしかしたらここに思う人がいるかもしれないっていう反対意見をこう上げ、うん、それに対して同意できる、確かにそうだよねっていうところを述べた後に、うん、
はい、
でも反論、
はい、
でも自分はこう思うんだってこと、うん、っていうのを述べて最後にまとめっていう、はい、7つのこう、
そうですね、
はい、項目に分けて、はい、で文章を頭の中の思っていることを文章化するという、
はい、
そういうセブンステップ作文というのが味覚の代表的な学習なんですけど、
はい、
これ今回はそれにのっとって、
はい、
5歳の時だったっけ、
はい
はい、娘が5歳の時に書いたセブンステップ作文をこうスピーチする機会があったんですよね、
はい、これですね、と当時ライオンズクラブ、ね、あの主催で行われていたこの子供の声発表会と、でこちらの方に出た時の音源ですよね、
はい、
これが、はい、残っておりますので、これをあのぜひちょっと聞いていただけたらというふうに思います。とてもねよく練られたスピーチにはなっていますので、はい、皆さんもぜひ参考に聞いてみてください。それではどうぞお聞きください。
キノコ博士になりたいと題しまして、札幌北の幼稚園伊藤ひかりちゃんお願いします。
札幌北の幼稚園年中伊藤ひかり5歳です。私はキノコが好きです。森や公園でキノコを探すことが好きです。4歳の時から北海道キノコの会に入って観察会に参加したり、自分でも図鑑で調べたりしてキノコについて勉強しています。キノコなんて地味だし動かないしつまんないという人もいるかもしれません。確かにキノコはカブトムシのようには動きません。同じところでじっとしているのでつまらないと思う人もいるでしょう。でも地味だというのは間違いです。ピンク、黄色、オレンジ、赤、キノコにはカラフルなものがあります。卵の形やレース模様、面白い見た目のものもたくさんあります。地味なものばかりではありません。この世界にはみんなに知られていないキノコがまだまだあるそうです。いつか新種のキノコを発見してそれに名前を付けるのが私の夢です。そのためにもキノコをたくさん見つけて、たくさん調べて、たくさん食べてキノコ博士になりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ちょっと恥ずかしいね、なんかね。
すごい懐かしい音源ですね、はい、いやでも思い出しましたね、うんうん、その当時のことを ね、
これってあのスピーチ原稿を一応考えて、あの原稿を見ないで、
はい、
全部暗唱暗記して言ったんだよね、
うん、
そうそうそう、
これそういう意味ではすごくなんていうんですかね、丁寧にちゃんと練習したことが成果としては出ていったんじゃないでしょうかね、うんうん、
セブンステップ知ってる人は型にはまってるな、うん、ちゃんとはめてるなって分かってもらえるかなと、はい、反論もあり、
はい、
地味だとか、
ね、そうですね
確かに
そうで、あの実際、今聞いてらっしゃった方の反応とかもね、うんうん、同じく音源に入っていたと思うんですけども、多分聞いていた方は少しなんていうんですかね、子供っぽさ、
うんうん、
当然それもあるはするんですけど、すごくその構成がねやっぱりしっかりしているので、うん、大人っぽくすごく聞こえた部分、うんうん、伝わった部分も多かったんじゃないかなというふうにはね、うん、改めて聞いてやっぱり思いますね。
そうそうそう、確かあの時北海道新聞の取材とニュースにもなったんだよね、
はい、
それがね、
はい、
そうそうそう、今も残ってると思う、う
ん、
きっと。
そうですね、北海道新聞の人がなんか、うん、当時その取材したっていうか、そうそうそう、撮ったのを YouTube でそのまま上げたものが未だに残っていますので、
ね、
はい、いやすごい懐かしいですよね、もう5歳ですから6年前ですか。
そうだそうだ、年中って言ってたね、
はい、
うんうん
うん、声がちょっとね先ほどのね手紙を読んだ時の声とね、もうすごくちょっとだいぶ変わってきましたけど、
あっちの方が良かったんじゃないなんか大丈夫、なんかあの時の方が生き生きとして読めてたじゃん。
いやいや
いやいやいや
今はねちょっと横でこうやってねあのスタジオで読むっていうのがねまたあの改めてすごい緊張があったと思うし、うんうん、あの私はもうその緊張がすごくよくわかる方なので、うん、ね緊張したよね、
うん
うん、いやもうすごくよくわかりますよ、うん、足を擦らないだけ僕よりすごいと思います本当にね、うん、いやよくあの頑張って読んでくれたと思います。はい、はい、では次回また作品シャウトの方夏休みにね合わせていろんな作品を紹介できたらというふうに思いますのでお楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音をあなたの耳にテクニカル TI。
キムハルこと木村遥です。ミクチンこと木村ミクです。ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。お楽しみに。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
この番組は国語専門塾美学、手締まり課、テクニカル TI 以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。
はい、エンディングをね、はい、もう迎えましたね、
うん、今回はちょっといろんなイレギュラーがあって。
そうですね、
面白かったですね。
はい、はい、日本語シャウトも私もすごく興味のある内容で、
うんうん、
ぜひぜひねちょっと続きも気になりますし、
はい、
で横にねちょっと娘を迎えてねラジオを収録するっていうねまたちょっと別な緊張感もちょっとねありつつ、
うんうん
うん、ちょっと不思議な時間を過ごしましたけども、はい、はい、皆さんにねいろんな形でこのラジオの良さが伝わってくれたらなというふうに思いますね、うん、そうですね、
はい、
はい、それでは感想お便り募集しております。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1の9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。はい、次回ですけども、
はい、次回も今回の続きがいいかなと思って、はい、回を開けず、
はいはい、
なんで日本語シャウト、
はい
はい、そしてあと作品シャウトを紹介します。
はい、
はい、
ね、早速ちょっと続きの方ね、
うんうん、
私も聞けるので楽しみにしていてもらえたらいいなというふうに思います。では皆さんね最初にも言いましたけども暑い日が続いておりますのでねとにかく体調の方気をつけてお過ごしください。
はい、
はい、それではまた次回もお楽しみに。
お楽しみに。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あのここからは、坂本先生にはちょっと、ご退出いただきまして、
はい、
伊藤先生と、佐藤よすい2人でお送りしていきたいかなと思うんですけども、
はい、いやね、なんか呼び出された感がねすごくありますけどもね
完全に体育館の裏に来いみたいな感じになってますけど、ね、はい、というのもあのちょっとやっとかなきゃいけない議題が2つあるんです、はい、
うん、
1つ目がですね、あの前々回ですかね、
はい、
あの伊藤先生のモノマネがひどいんじゃないかと。
これね、侵害もいいとこですよ、はい、本当に。
仮面ライダーの変身ベルトの音のモノマネがひどいんじゃないかと。いう、ちょっと声が、まあ、坂本先生からありまして。
はい。
ちょっとリスナーの皆さんに、どうなんだと。出来はどうだったんだということを聞いてみようということで、うん、アンケート取ったんですね。
もういろんなもうね、文句がありますよ。
何ですか？
まずそもそもね、モノマネについては私はやらされてる側であると。まあ、そこがまず一つ。
はい。
で、それに対してね、アンケート取ってやると。
はい。
うん。そのね、考え方が気にくい、気に食わない。もうそもそもが。そう。やらされててね、なおかつね、アンケート取って晒してやると。
はい。
もうね。スキルアップを目指していただいて。
いやいや、目指さないよ、もう。このグダグダなところでね、もう、行くわけですから。
なりて。で、まあ、とりあえず、まあ、結果出ましたんで。
はい。
と言っても、まあ、総票数、
はい、
まあ、9票と。
はい。
多分、おおむね、正直どうでもいいやっていう、そういうことだったのかなと思うんですけども。
はい。
まあ、結果から言いますと、こちらです。じゃん。頑張っていた、素晴らしい、3票。
はい。
ふざけていた、もっと頑張ってください、6票ということで、はい、ダブルスコアでもっと頑張ると。
大説教ですよ、もう。リスナーの皆さん含めて大説教ですよ、もうこれはもう。
まあ、こういう、まあ、まあ、どういう形であれ、まあ、私はふざけていたに投票したんですけど、
はい。
まあ、どういう形であれ、はい、まあ、負けは負けということなので、
はい。
次回以降ちょっとどこかこっかでモノマネを予告しますので練習していただいて、まあモノマネノックじゃないですけどちょっとやってみようかなと。
だからもう一回言うけど、
はい、
望んでいない人間やらされてる人間にそうなんていうのかな、理不尽にねノックしてやると、
はいはい、
ノックしてやるから付き合えと、
はい、
うん、めちゃくちゃじゃないですか。もうね、私に得が一切ない。
はい、いや、
うん、
それそうです、得があるような、あ、得ゼロではないですよ。やっぱりそのモノマネスキルをこう身につけることで、
うん、
ちょっとしたこの間を埋める時とかにそういうモノマネでこう少し場を楽しませたりとか和ませたりとかできることがあるかもしれないじゃないですか。
マスオさんだけでいいんですもん、だって私は。
マスオさんだけじゃやっぱり、
ね、他いらないんですもん。
いや、マスオさんだけだったらやっぱり1分2分しか間埋まらないですけども、いろいろできれば1時間2時間
埋めれるかもしれないじゃないですか。しかもね、根本的にねすごい勘違いがあって、
はい、
私ね、会話でモノマネで、すごくね、なんていうんですかね、人を和ませようとか、
はい、
そういうことを基準にね、はい、会話をしてないので、さもね、モノマネがないとね、はい、私は人とコミュニケーションが取れないような話になってますけど、すごく大きな勘違いでね。
そうでしたか。ちょっと私はもうモノマネありきなのかなと思ってたんですけど。
おかしいじゃないですか、初めて会ってね、モノマネします、聞いてくださいって。新手じゃないですか、もう完全に。
ね、もう、松村邦彦さん、本当に、モノマネ芸人方ね、
はい、
もう、頼まれてもないのに1時間ぐらいやってるって話聞きますのでね。
うん、
はい。まあ、
あれはね、もう好きでサービスでやってますけどね。はい、まあ、
そうですけどね。
そう、私にそのサービスはありませんので。
はい。
そう。
で、ちょっと、時間も少しやりませんので、
はい、
もう、もう一つ、こっちの方がね、むしろ主題なんですよ。
はい、
メインなんですよ。
はい。
まあ、前回の放送で、伊藤先生、M1 グランプリ出ますと。
はい、
で相方は僕の双子の兄です佐藤壮介ですと、
はい、
でコンビ名決めなきゃいけないということがありまして、
はい、
募集したんですよ、
はい、
そしたらですねコンビ名いつだけ来ましたよ応募が、
はい、
でですね、その方のちょっとものを紹介したいんですが、ちょっと準備してなかったですね、
はい、
ですねこちらおな、ラジオネームがですね、小学校2年生の Y 君という方からですね、
はい、
国語先生、
はい、
僕は割とこの名前嫌いじゃないんですね、国語先生、
もうまんま私ですよね、
はい、宗介要素はない、
はい、
ない、 だからまあ国語先生の伊藤先生がまあメインとなって、はい、ソウスキーがそこにちゃちゃ入れるみたいなそんな感じの漫才になるとかね。
いやあれですよ、どっちかが国語どっちかが先生ですよね、そうなるとね。
そうですね、
うん、
まあソウスキー先生の意見持ってないんで。
じゃあ向こう向こう国語で、じゃあ私が先生で。
いやもうそれじゃあ、まあ、あいつ歴史の研究してるんですよね、どっちかっていうと。
ああ、そしたらあれですか、
はい、
国語歴史とか。
ああ、国語歴史もいいかもしれないですね。あ、うん、でも一応私も何個か考えてみたんです。
はい、
じゃそれもちょっとお伝えしまして、そこから選んでいただこうかなと。
はい、
一つ目伊藤壮介。
はい、
もう人の名前じゃないかっていうね。
はい、
そして二つ目司書と先生。あの壮介さんは司書の資格持ってるんで、司書と、まあ、先生。は
い、ああ、秘書じゃないですよね。
秘書じゃないです。
はい、
まあ、秘書でもいいですけどね。
いいんですか。うん、
あの
全然違うじゃないですか。
まあ、しっかりスーツ着させて、はい、もう秘書っぽくさせてもいいかもしれないですね。
はい、
そして塾講師警備員。
ああ
、リアル職業をそのまま、はい、入れちゃうっていうと、
うんうんうん、
あと個人的に僕これおすすめですね。遅れてきた青春。
お
ー、
今回その番組の記事の方にも遥か彼方にあった青原を取り戻しに行きますっていうことを書いてるもんですから、
はい、
まあ、取り戻しに行くって意味を込めて遅れてきた青春、はい、いいんじゃないかなと思うんですけど。
いや、難しいですよね。これ名前を決めるってそもそもねすごく難しいですし、しかもこれあったから入れるとなるとベタ中のベタじゃないです。
はい、
うん、
ベタで行けと。
はい、
いや、はいって、そんな、ね、はいって言われてもね、うん、はい、これもはっきり言いますけどね、乗り気じゃないとかね、そう、そう、お前名前を決めろと。
いや、
うん、はい、これでどうだと。
いや、はい。
うん。
はい。
なんか文句あるのかと。
いや、もう出るって決まってるんで。
理不尽すぎますよ。びっくりですよ、本当に。
いや、私も今言ってて、本当に理不尽だなと思いながら言ってますけど。
うん、まあね、でも、何がいいかちょっとあれですよね、今のところ、いろいろ種類が違うんで、伊藤壮介とかね、
うん、
ま
あ、宮下草薙的な。
そうですね、はい、そっちはちょっとまあ、なし。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、師匠と、
先生
もないかな。ないない。それと師匠と先生だったらちょっとね、
あ、
面白かったかもしれませんけどね。
いいですね。師匠と先生もいいですね。
うん。で、あともう一つ何でしたっけ？
塾講師と警備員。
それ、そっちが一番面白くないかな。
うんうんうん。まんまのやつですね。
そうやって考えると、はい、インパクトだけで言ったらね、
はい、
国語先生がね、ちょっとね、じゃあなんだろうな、
はい、なんかいいですよね、国語先生ね。
ね、うまく言えないんだけど、
はい、
なぜっていう、なんて言ったらいいのかな、なんかよくわかんない、なんかインパクトと、よくわからない、ちょっとなんかモヤモヤがちょっと残る感じが、そう、国語先生。ね、壮介さん関係ないよなっていう、ちょっともやもやが残りつつ、ちょっと面白い感じでね。
いいですね。国語の先生じゃないですよね。うん、国語先生なんですね。
そう。だから、うん、一応、もしそうなればね、国語です。先生です。
国語先生です。
そう。っていう感じで、言って、
うんうんうん、
はい。で、まあ、壮介さんにとって全く意味がないっていうところでね、
そうですね、
まあ、つかみを取らなきゃいけないのかという感じになるかもしれませんけども、今のところそうですね、出てきた中ではそれが一番ちょっとインパクトはあるかなって。
では小学校2年生の Y 君からいただきました、国語先生に。
本当にそれで決めちゃうの？
はい、
もう応募しないと間に合わないんで、
はい、決めます。
軽いなぁ。
いや、
軽いなぁ。
いや、いいじゃないですか。
まあまあ、でも、行きますか、それで。
行きましょう。ということで、国語先生に決定。うん、もうやる気のなって何なんですか。
うちの娘はね、先ほど去り際にね、はい、パパ本当に出るのと。うん。
嫌だって言ってました。
そうですよ。ね、娘はそれを言い残して去っていきましたけどね。
いやー、ちょっとこの音取れてなかったですね。悔しいなぁ。うん、
娘からするとね、ZIP がね、普通に M1 になぜ出るのかっていうね、疑問もたくさん残りつつ、まあ、そう、それはね、って、お父さんがね、騙されたからだよ、っていう。
詐欺師集団。
いや、間違ってない。詐欺師集団であることに、あんまり大きく違いはない。法に触れてないだけで。 まあ、やってることは詐欺師なことは間違いない。
だってもうね、あの最初はね、あのその兄が罰ゲームをすることになって、
はい、
その罰ゲームに出てもらえないかっていうよくわからない展開からのスタートですから、
はい、いやだから罰ゲームですね。
私がなぜ罰を受けなきゃいけないのかってね、またそこでいろんな、ね、ぼやきが出てきますけどね。
ある種やっぱりそのモノマネ頑張ってくださいっていう投票結果も出てますので、まあここであの舞台慣れをしていただいて、あのモノマネというかそういう芸事全般、こう少しこの
一生その舞台で披露することはないですけどね。
いや、わかんないですよ。
もう私の中ではね、はい、もうモノマネの部分の本当にあの素晴らしいなっていうその先立ちじゃないですけども、はい、そういう人たちでね、
はい、
あのノブ&フッキーさんとかね、
はいはいは
い、そういう方いらっしゃって、私はそういうのを見て楽しみたい方なんで、はい、自分が演者になる方ではないんです
よ。いやでもあれですよ、急にテレビの取材とかでいろいろ実験見せてくださいとか、受験ごとにしてくださいみたいなこと言われることあるんですよ、うん、私だってつい最近そんなことがあったんですから。
うん、それはね、もう、自業自得じゃないですか。
自業自得でもないんですけどね。
まあ、私、いきなり出て、もしインタビュー受けてね、突然、モノマネしろって言われたらね、はい、そこ、はい、って言いますよ。
ああ、もう完璧じゃないですか。
うん、で、それで終わりじゃないですか。
完璧じゃないですか。で、うん、それに、そこから、こう、畳みかけるように、また違うのを、どんどんどんどん、こう、重ねていけば、放映間違いないし、オンエア間違いないし。ああ、
もう、おかしいですよね。そういう方を望んではいないんですけどね、本人はね。まあでも一応そういう話にはなっているので、
はい、
まあちょっとずつね、まあ、あの話は進めてみようじゃなくてね、進んでいくのでしょうから、はい、
もう進めますので、
はい、ちょっと身を任せてみようかなとちょっと思っております、はい、
もう早速ちょっと今記入用紙にはちょっと書かせていただきましたので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします
私にこれどこ書けばいいの？
代表者のところに一番上の。
え、代表者僕なの？代表者は兄じゃないの？
やっぱり年長者なんで。
高校先生って
高校先生だし、高校先生なんで、やっぱりそこは高校先生に。
おかしいよな。
だって高校先生って名前なのに。
だからさもね、代表者私が望んだみたくなってますけどね。
うん、
おかしいですよね。
いやでもやっぱりそこは国語先生なのに国語先生じゃない人がね、代表ってしちゃってるのってなかなか変な話じゃないですか。
もやっとしますけどね。じゃあとりあえずね、これね、後枠終わってからちょっと私記入したいと思いますので、
はい、
また皆さん来週もよろし、あ、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。